森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和でございます。皆様今日も誠にありがとうございます。今日も元気にワットセットラをお届けしてまいりたいと思います。まずはじめにお雛様のことでびっくりしたことがございましたので、そちらをぜひ皆様にお伝えさせていただきたいと思います。先日絵文道の勉強会に参ったのですが、お雛様を片付ける時期についてびっくりした事実が分かったんですね。皆様ちょっとね、本当にびっくりすると思うので、一度深呼吸していただいてもいいですか。ではいきますよ。よくお雛様を片付ける時期について問題に上がりますよね。いつ片付けたらいいんですかとか、お雛様が終わってその日なのですか、次の日ですか、でも早く片付けないとダメなんですよねとか。実はお雛様は片付けなかったという驚きの事実が判明いたしました。びっくりされました？私だけですか、こんなにびっくりしたのは。お雛様はですね、そもそも女の子の役をその身に受け取ってですね、女の子の役を払ってくださるものなんですね。その始まりは、人型と呼ばれる、紙のお人形ですよね、を体をなぞってその役を紙に移してですね、そして流し雛となっていくんですけれども、川に流したということが始まりだというふうに言われているんですが、女の子の節句に限ったことではないっておっしゃるんですよね。確かにそうですよね。役に見舞われるという機会はいつでも起こりうるものなんですよね。ですから年中お雛様が身を守ってくださるということで、年中お雛様を飾ってるんですよということだったんです。年中で身を守ってくださるんでしたら確かに心強ございますもんね。そして今と違う点、今はですね、飾ったら触ったりせずに見て楽しむということが主だと思うんですね。でも以前は着せ替え人形のようにお雛様で遊んでいらっしゃったようなんです。で、ただ遊ぶのではなくてですね、それでお着物、着る服ですよね、着る服の重ね色目などの有職や古実をひな人形で学んでいたということなんです。昔は今のようにインターネットで簡単に調べるということはできませんでしたからね。しきたりが教科書となって、そのしきたりを続けることによって脈々と大切なことを継承してきてくださったんだと思うんです。しきたりに意味なくして残っているものはありませんから、意味はわからなくても後世の子供たちのために残しておかなければならないもの、それがしきたりなんだと思います。そしてそれが今の国際社会における日本の役目と直結していることなんだろうなというふうに思わせていただきましたね。少し前にお雛様のお話を渡せたらでさせていただいたんですが、補足としてですね、情報、共有させていただきました。ですので、もしかしたらお雛様を片付ける時期というのはあまりこだわらなくて良いのかもしれませんね。では今日の本題です。今日の本題もですね、そのような話をさせていただきたいと思います。最近は何でも簡単に便利にという傾向があるように思います。しかし簡単にする必要があるかないかをしっかり見極めて、簡単にしていいならする、簡単にした方ならする、した方がいいならする、してはならないならしないと して、しっかりと判断して参らなければいけないなということ、思うことが多ございます。例えば贈答のマナーでも、今の形式でさえ面倒くさい、堅苦しいとおっしゃる方がいらっしゃいますが、今の形でさえすでに略式なのですからですね。ですからこれ以上略することによって何を失うかということを考えなければいけないなというふうに思っております。まずは今の贈答の形を思い返してみたいと思います。今の贈り物の形は、贈るものですねを紙で包み、本来であれば白い紙で包んでですね、まあ今もそうですかね、水引きをかけるのであれば、そして水引きをかけて、このしと呼ばれる小さいのしをですね、右上に貼ります。そして包んだ紙には表書きを書きます。もっと簡単にするときにはのし紙を使います。のし紙には水引きとのしが書かれていて、それを貼るだけで水引きをかけることと、このしをつけること一度にしてくださるというものです。そののし紙に表書きを書きます。その上に包装の包みをして、風呂敷か今でしたら紙袋などに入れて持ってお行きになります。この流れが面倒だということで、今はのし紙でさえ無地のしにしたり、のしをつけずにリボン包装だけということもあるようです。もちろん大げさにして気遣わせたくない、お相手に気遣わせたくないですとか、エコの問題であまりたくさん包装したくないとお考えの方もいらっしゃると思います。しかし形は心を表すものです。礼儀作法の意味は、礼儀の部分が相手を大切に思う心、相手を敬う心、そして自分自身が一歩下がる、己を慎む心、それらの心を指して礼儀というのですよと師匠から教わりました。ただ心は目には見えません。形にして、形に表して表現せねば、お相手には伝わりにくいということで、ね、心を伝える手段として作法があって、その作法の一つが贈り物の形なのです。つまり心を表現するものが形なので、形を大切に思うことは相手を大切に思うことと同じこと。その心が伝わらなければ形の意味をなさないということなんです。贈り物を贈るということは、本当にありがとうという感謝の気持ちを伝えたい、共により喜び合っているという本当におめでとうというお祝いの気持ちを伝えたいですとか、本当にごめんなさいですとか、この本当にという気持ちが伝わるということが大切なのだと思います。略されるとその気持ちはお相手から見てですね、半減するということがあるのではないかなと思っています。似たようなことでですね、例えば敬語表現、動詞の敬語表現を戦後られるという言葉を使って敬語表現だとなったということをお聞きしました。例えばですね、食べるという動詞があります。食べるという動詞の主語が目上の方になると、食べるは召し上がる、もしくはお召し上がりになるとなると思います。しかし今はられるという敬語表現もありますから、食べるを食べられるとしても文法上は正しいということになります。でも皆様ちょっとお感じになってみてください。目上の方に対して誰々さんですね、目上の方、誰々さん、お弁当食べられましたよと お聞きするのとですね、誰々さんお弁当をお召し上がりになりましたよとお聞きするのとではですね、第三者別の方がその会話をお聞きになった時に、誰々さん目上の方をですね、どの表現をした方が尊敬したくなるでしょうか、ね、何々社長食べられましたよ、何々社長お召し上がりになりましたよですね。後者の社長の方が偉く感じませんでしょうかね。られるという敬語表現は、人が人を尊敬する気持ちを軽くしてしまうように思います。そうすると尊敬する気持ちを育てる機会を失います。尊敬するということは生きていく上でとても大切なことです。先日出席させていただきました父出版社様のね、あの講演会で、父出版社様の藤尾社長がおっしゃっていらっしゃいました。尊敬するということは心に太陽を持つようなものだと。植物が太陽に向かって成長し、太陽が生きる道を示してくれるように、尊敬する人を持つということは行く道を示し照らしてくれるのだと。その尊敬するという気持ちを育てていく、そのために形を簡単にしてはいけないということは多くあると思います。以前は贈り物は贈るものに、それが何のための贈り物なのか、中身は何なのか、誰から誰へ贈るのかなどをしたためられた目録が添えられていました。そしてその贈り物の格を上げるために、神様の好物とされているアワビを干して伸ばしたのしを添えました。そののしはもちろんのし包みという包みに包まれて水引きがかけられています。その目録と、のし贈り物に添えることによって贈り物というものが形になったわけなんですよね。今はその目録で書かれていたことが表書きの水引きの上段に来てですね、ご結婚御祝いとかね、目的が書かれるわけですよね。それが上段に直接書かれるようになってしまい、目録がなくなり、そしてのしが小さくなってこのしとなって贈り物に直接貼り付けられるようになりました。別に目録をつけてのし包みに包まれたのしをつけることよりは、今の形は随分簡素化されています。さらにのし紙になりますと、もっと軽い形になってしまいます。もちろん時と場合であまり大げさにしたくないということもありましょう。しかし今すでに略式なものがたくさんあります。今この行動は何に連鎖していくのか、削ることによって失うものはないのかと考えますと、怖くて簡単に削ったりできなくなります。削ることと研ぐことは違うと私は思っておりましてね、研ぐことは研がれたものが輝きます。包丁の刃と同じですね、輝きます。お祝いの形、お悔やみの形、感謝の形、お詫びの形など形を変えるとき、それは研ぐことなのか削ぐことなのかを意識して気持ちを伝えることができたら素敵だなと思います。以上、森日和のバトセトラでした。ありがとうございました。